皆さん、こんにちは。日本マイクロソフトで、Windows サーバー、それからシステムセンター、そして Azure といった、インフラ関連の技術でですね、普段活動しております、前島と申します。どうぞよろしくお願いします。今日なんですけれど、インフラの部分の Windows サーバー、さらにその中のストレージの部分に特化してですね、60分間お時間をいただきたいなというふうに考えております。ちょっとだけ自己紹介、補足させていただきますと、私、マイクロソフトに入ったのが今年1月でして、それまではですね、ストレージも作っている某ハードウェアベンダーにおりました。で、その立場から見ても、この Windows サーバーのストレージ機能ですね、非常にですね、強力なものになっておりますので、今日はですね、60分間できるだけ使って、その強力なストレージ機能ですね、ぜひ皆さんにご紹介をしたいなというふうに考えております。で、このあたりのスライダーも多分皆さんすでに見られていると思うので、省略をさせていただきまして、こちらですね、まず本セッションの目的というところから、ご説明をさせていただきます。今日ですね、いろいろとたくさんのストレージ機能をご紹介するんですけれど、もちろんそれをですね、できるだけ持ち帰っていただきたいというのはあります。ただ何か一つだけ持ち帰ってくださいという話だとしたら、一番上ですね、マイクロソフトって結構ですね、そのストレージに関してすごい本気で取り組んでるだっていうところですね、そのメッセージをですね、ぜひですね、ご理解いただければなというふうに考えております。で、そういってもですね、こちらにおそらくお集まりの方はですね、技術者の方がたくさんいると思いますので、ぜひですね、今日ご紹介する機能、これいいなと思うものがありましたら、実機を使った検証といったものですね、ぜひですね、取り組んでいただければなというふうに考えております。で、今日は主に Windows Server 2016ですね、そちらの方を中心にできるだけご紹介したと思っているんですけれど、すでに今ご提供している2012や 2012R2 で、すでに実現できるものもたくさん含まれております。ですので、そういったものを使ってみたいなというものがありましたら、2012でできるものであれば、ひょっとしたら明日からでもですね、本番環境で適用できる形になっていますので、そういった観点でもですね、ぜひ聞いていただければなと考えております。はい、こちらのスライドはですね、最近マイクロソフトがそのストレージという話をするときによく使うスライドになるんですけれど、大きくですね、マイクロソフトで考えるストレージのソリューションといったものが4つございます。左から見ていきますが、1つ目がですね、いわゆる伝統的なストレージですね、SAN ストレージ。あるいは NAS のストレージといったものでして、いろんなストレージベンダーさんが、Windows 対応という形でいろんなストレージを出していただいています。で、これはこれで当然今後も引き続き提供されていくものになります。で、2つ目、こちらが今日のセッションの主な、題材になるんですけれど、マイクロソフトの Windows サーバー、それからそれを管理するシステムセンター、これを組み合わせて実現するソフトウェアデファインドストレージといったところですね。こちら今日のメインのセッションに、メインの内容になります。で、3つ目なんですけれど、ハイブリッドクラウドストレージという形で、マイクロソフトではですね、ストアシンプルといったものをご提供しております。これですね、また後ほど1枚スライド出てきますので、そこでご紹介をさせていただければと思います。で、最後がパブリッククラウドのストレージですね。代表的なのが Azure のストレージですけれど、ブローブですとかテーブルといったいろんなストレージ、広大なものがご提供させていただいております。で、今回は2番目のところ中心にご説明をさせていただきたいと思っております。で、こちら目次なんですけれど、最初に簡単な概要ですとか背景といったものをご説明しまして、その上でですね、こちらに書いてある4つのカテゴリーに分けて Windows サーバーのストレージ機能といったものをですね、ご説明をさせていただこうと思っております。では、早速中身に入っていきましょう。まず、背景ですね、紹介させていただきます。ストレージに今求められた課題何かところで今出させていただきましたけれど、課題さんはですね、そんなに難しいものではありません。すごく単純でして、いかに安く、いかに高性能なストレージを、で、そしていかに安全にデータを提供するか、ストレージ基盤を提供するかということが求められていまして、で、それを運用管理する仕組み、運用管理する部分をより安く提供する、この4つが大きくあるかなというふうに考えております。で、こういった課題はですね、実はもう10年以上前からそんなに変わってはいません。ただですね、周りにありますように、いろんな IT のインフラといった部分が変わってきていまして、例えばクラウドのような新しいプラットフォームが出てきていますですとか、ビッグデータに代表されるようにですね、爆発的に増えるデータといったものに対応するためには、今までのように、じゃあストレージの基盤足りなくなったから、じゃあ1個基盤、物理的に筐体を増やしましょうですとか、1個ワンランク上のストレージ筐体変えましょうといったやり方だとですね、ちょっと間に合わなくなってきているというのが今の現状です。じゃあどうしたらいいかということで、これがまさにソフトウェアデファインドストレージがやろうとしていることになるんですけれど、ざっとご紹介させていただきます。まず、できるだけ安くというところになるんですけれど、こちらですね、安価で汎用的なハードウェアを使いましょう、いわゆるコモディティハードウェアを使っていきましょうというのは一つのアプローチになります。で、 コモディティ派では使うということは、今までストレージの、物理的に提供したものですね、例えばレイドコントローラーですとかキャッシュコントローラーみたいな機能っていうものを何かしらの形で補う必要があります。で、それを補うものがソフトウェアになります。ハードウェア自体はできるだけコモディティ化して、まあ、必要な部分をちゃんとソフトウェアで柔軟にできるようにしましょうといったのが、まずソフトウェアディファインドストレージの基本的なアプローチになります。で、最後の部分、ここも非常に重要なんですけれど、ソフトウェアディファインドストレージというですね、どうしても少し勘違いされがちなんですけれど、ソフトウェアだけで実現するストレージではないです。やはりですね、本来ハードウェアで持っているものを無理やりソフトウェアだけでやろうとすると、どうしてもその何ですかね、安かろう悪かろう的な世界になってしまいがちなんですけれど、そうではなくて、やはりハードウェアの世界もどんどん進化していますので、ちゃんと使えるものに関してはどんどんですね、その最新技術を使っていきましょうというのがソフトウェアディファインドストレージのアプローチになります。分かりやすい例でいくと SSD とかがまさにそうですね。皆さんご存知のように SSD 非常に高速だけれどちょっと高いですと。ただまあそのメリットというところはですね、皆さんご存知の通りかなと思っています。で、あともう一つですね、RDMA という規格がありまして、これもですね、この最新技術の組み込みという観点で非常に重要で、これも後ほどご紹介をさせていただければと思っております。というような形でですね、このようなアプローチをするもの、それがソフトウェアディファインドストレージだというふうに思っていただければなと思います。じゃあマイクロソフトは今何をやっているかというところをご紹介させていただきます。こちらはですね、マイクロソフトがどれだけデータセンター事業に取り組んでいるかという資料になります。マイクロソフトというとどうしてもですね、 Windows ですとか Office といった顔が強いんですけれど、一方で世界最大規模のデータセンター事業者という顔を持っています。例えばホットメールなんかも20年近くやっておりますし、皆様の PC の安全を守る Windows アップデートなんかもですね、マイクロソフトのデータセンターがなければできないサービスになっています。そしてこちらにお集まりのインフラ系の皆様に非常に近いものだと、真ん中ですね、 Windows Azureで格納されているオブジェクト数30兆と書いてありますけれど、こちら実は昨年のデータをあえて持ってきまして、今現在すでにこちらのデータがですね、50兆にまで増えています。というようにですね、マイクロソフトの抱えているデータセンターというのは非常に広大で、かつ爆発的に増えているような状態です。で、このように、ものすごく増えているデータセンターを正しく運用していくためにどうしたらいいかということで、マイクロソフト自身が必死に取り組んでいるもの、それがソフトウェアディファインドデータセンター、まあ、その中に含まれるソフトデファインドストレージですとかコンピュートといったものになってきます。つまりですね、マイクロソフトに乗ってソフトウェアデファインドといったものは、まあ、誰かのためにというよりはもう自分たちのビジネスをする上でもうやらないと生きていけない世界なんですね。なのでものすごい必死ですというところをですね、まずぜひね、ご理解いただければなと思っております。で、そういったソフトウェアデファインドですね、いろんなデータセンターのビジネスで培ってきたものをいろんな形で還元しています。例えば Azure のラックの使用なんかもですね、今公開しておりますし、クラウドプラットフォームシステムというのはですね、昨年発表した、まあ、日本だと垂直統合型システムと言われているものですね、いったもののマイクロソフト版といったものをご提供しております。そして今日一番かかるのが一番、左側ですね、 Windows サーバーなどのいわゆる商用製品に対して、その大規模のデータセンターの運営で培ったノウハウといったものを Windows サーバーやシステムセンターに還元している。で、実際にこれからご紹介するのがそういったものだというふうにご理解いただければなと思います。では、ストレージの話など入っていきたいと思うんですけれど、じゃあ具体的に Windows サーバーのストレージってどんな構成を目指そうとしているのか。まず今出てきた絵は、まあ、これまでのストレージの構成ですね。サーバーに対して、まあ、ファイバーチャンネルですとかアイスカジンのようないわゆるブロックレベルのプロトコルで通信をしますと。で、ストレージの基盤としては頭にストレージヘッドですか、ストレージコントローラーというものがありまして、そこで格納されるディスクというものが、まあ、筐体として提供されるというのがこれまで一般的なストレージの基盤になります。では Windows サーバーの SDS どのようなものかということで、大きなポイントはですね、3つございます。1つ目が、ファイバーチャンネルとかではなくてですね、まあ、普通の TCP/IP 通信でできるイーサネット上で通る SMB を使いましょうと、まあ、より安価に通信できるようにしましょうというのが1点目。そして、これまでストレージコントローラーで形で組み込み型で提供されていた部分、これを Windows サーバーの OS の機能で提供しましょうというのが2点目になります。で、Windows サーバーでできるだけ提供することによって、結果的にですね、ディスクの部分ですね、これまでは、まあ、例えばレイドコントローラー組んでといった形で提供することが一般だと思うんですけど、そこをソフトウェアで実現することによって、使うディスクの玉ですね、ここはレイドとか一切いらない玉をそのまま使えますよと。詳細はまた出てきますけれど、ということで、できるだけ安価な、いわゆる JBOT 型の玉を使えるようになりますよ、ということが Windows サーバーを使ったストレージの基本的な構成、アプローチになります。 で、じゃあ実際に Windows サーバーで提供するストレージってどんな機能があるかっていうのをざっと並べたのがこちらになります。で、まあ、見ていただくと分かるですね、いわゆる SAN ストレージ提供している一般的な機能に関してはおおむねもうですね Windows サーバーのストレージ機能でも提供できるようになっております。で、さらに、ここをですね、非常に新しいアプローチになって今現在開発中なのであまり詳細お話しできることはないんですけれど、今回ですねこの2日間の中で Azure Stack という言葉がたくさん出てきたかなと思います。いわゆる Azure の世界、 Azure で使われているアーキテクチャをそのままオンプレに持っていきましょうというものなんですけれど、これストレージの中でもですね今開発が進んでおりまして、 Azure Consistent Storage というものを今開発中です。これ何かと言いますと Azure で使われているオブジェクトストレージですね、いわゆる、ブロブストレージですとかテーブルストレージといったもの、それからそれを管理する仕組みたものをオンプレの世界でも実現しようというもので、この部分に関しては今開発中で、おそらく、ね、今年の夏ぐらいにですね何かしら検証できる形でご提供できるようになっています。これはこれで楽しみにしていただければなと思っております。で、表なんですけれど、真ん中の、Windows SDS ストレージと書いてあるところのですね、まあ、4つのカテゴリー書いてありますけれど、この4つのカテゴリーをですね上からざっと見ていきたいなと思っております。で、ちょっと私今回セッション作るにあたって悩ったんですけれど、2016の話だけに特化するかどうかっていうのを迷ったんですが、ですね、マイクロソフトの SDS を考える上で2012以降で提供させていただいた、まあ、オレンジの部分とか水色の部分ですね、そういったものも重要になってきますので、これらですねまとめてご説明させていただきます。ただ、まあ、2012の部分ご存知の方多いと思うのでその辺はできるだけシンプルにご説明して、濃い青い部分ですね、そちらを中心にできるだけご説明できればなと考えております。ということで、はい、内容に入っていきたいと思います。まず1点目はですね SMB の部分ですね、こちらに関してご説明をさせていただきます。はい、SMB と聞いてですね皆さんいかがでしょうか。ですね、まあ、普段から Windows ですねお使いの方だとそうでもないかもしれないんですけれど、どうしても一般の方からですね SMB とレガシーで遅いプロトコルだというイメージをですね持たれる方がたくさんいます。そうじゃないんですよということを示すためにですねちょっと歴史的なスライドを1枚差し込ませていただきました。SMB なんですけれど、80年代にもともとは IBM が開発した企画でして、それをマイクロソフトでいろいろカスタマイズして、実際に90年に LAN マネージャーという製品で初めて実装しました。で、そこからが長かったんですね。ずっとその SMB の初期のバージョンが続いていたので、まあ、良くも悪くも、ある意味安定はしていたんですけれど、まあ、今となってはすごい時代遅れなものになってきてしまっていますと。なんですけれど今の SMB というのは違います。2006年に SMB2.0 というのも出てきてですね、基本的に新しい OS が出るたびに SMBC もどんどん進化をしています。ということで、その SMB の初期の時代ですね、あるいはシフスと言われたもののイメージを持っている方がいたら、それはもう違うんだよということをですねまずご理解いただければなと思います。で、じゃあ SMB3 で具体的にどのような機能が実装されているかというのを大まかにカテゴリーを分けてご書いたものはこちらになっております。SMB3 を語るだけでもですね、これだけでも1日話せるぐらいですね、いろんな機能が入っているんですけれど、さすがにそうもいかないので、Windows Server 2016の SMB3.1.1 というものですね、そこで提供されている緑の部分をちょっとかいつまんでご紹介させていただきます。まず一つ目が可用性のところにあるゲストクラス機の強化というものなんですけれど、こちらもともと2012R2 の 3.02 というところからできたもので、ハイパー V 上の仮想マシンに対して VHDX ファイルですね、それを共有ディスクとして見立ててクラスターを組めるようにする、要はゲストクラスターを組めるようにするといった機能がありました。で、2016からはこのゲストクラスターで組んでいる VHDX ファイルをオンラインでリサイズ、要は拡張するということができるようになるということが新機能の一つに入ってります。で、2つ目、クラスター環境の SMB ダイアレクト自動判別という機能がございます。この2日間でですね、2016からのセッションに出た方は聞いたと思う、すでに聞かれたかもしれないんですけれど、 Windows Server 2016ではクラスター OS ローリングアップグレードという機能をご提供します。これはですね、既存で 2012R2 ベースで組んでいるクラスターに対して2016を突っ込んで、無停止でクラスターの中の OS をどんどん上げていくという機能ですね。で、これをやると一時的に 2012R2 と2016が混在する環境になります。で、このような環境で例えばクライアントからアクセスしたときに、2016が受け取ったときは 3.1.1 で、2012R2 のノードが受け取ったときは 3.02 で通信をしてしまうと、いざフェールウォーとか起こったときにですね、どうしても整合性が保てなくなってしまいます。で、この機能に関してはそういったことがないようにクラスターノードに対してアクセスがあったときはですね、どのノードで受けても大丈夫なように自動的に古いバージョン 3.02 でアクセスできるようにするというものです。 でかつここのいい点は、共有ストレージじゃなくて各クラスターの共有、ローカル リソースですね。例えば C ドライブとかに直接アクセスする場合は古い 3.02 ではなくて新しい 3.1.1 で自動的にアクセスするということができるようになっている機能になりますので、まあ、どこからどのような形でアクセスするかによって自動的に正しいバージョンですね、まあ、これはダイレクトという言い方をしているんですけれどを選ぶことができるようになっておりますといったことが新機能になります。でそれ以外にもセキュリティ系の強化が入っているといったことがですね、最新の SMB3.1.1 で提供される機能になります。で SMBほとんどの機能はですね、いわゆるプロトコルの話なので単純にそれが新しいバージョンが使えればメリットを享受できるんですけれど、一つだけユニークでかつですね、今後これからお話しする機能を話す上で非常に大事なものを1点ご紹介させていただきます。それが SME ダイレクトという機能です。こちら一言で言いますと、本来ユーザーモードで行っていたファイル転送の機能をニックにオフロードするというものです。でこの時に RDMA という規格を持ったニックが必要になります。でこれを使うとですね、非常に高速で非常に低遅延なネットワークを組めるんですけれど、もともと2012の段階でこの SMB ダイレクトを提供したんですけれど、やはりですね、最初の頃はハードウェアの価格が高いっていうのもありまして、使える用途は結構限られていました。例えば HPC の分野なんかではすでに使われていたんですけれど、まあ、それ以外の一般環境だとあまりだよねというのが、まあ、2010に出た当初でした。なんですけれど、だいぶ時代が進化してきまして、この RDMA タイプに対応のニックというのもだいぶ安くこなれてきています。でまたですね、すでに Azure なんかでもですね、この RDMA 対応のニックというのが刺さったマシンがありますので、まあ、例えばちょっと使ってみたいと思いますので、ぜひこちらもご利用いただければなと思います。でこの SMB ダイレクトですね、今後、Windows Server の SDS を語る上で必須ではないんですけれど非常に重要なキーワードになってきますので、ぜひ覚えておいていただければなと思います。じゃあその SMB 本当に早いのかというところなんですけれど、ちょっと古いデータになるんですけれど、こちら一般に公開されている資料になります。ちょっとまあ詳細ちょっと公開されるのは省きますけれど、 SMB すでにですね、 Windows Server 2012の時点でファイバーチャンネルと比べてほとんど遜色のないパフォーマンスを提供できるようになっています。でその時に必要になってくるハードウェアのコストですねを比較すると、 FC を構築新規で構築する場合に比べてほぼ半分くらいのコストでできますよってことがこちらのデータで示されています。でこれだけ速くなってくるとですね、今度ボトルネックになるのは純粋なネットワークの帯域幅がボトルネックになっています。FC の世界ですと8ギガ16ギガってところでですね、今最近打ち止めになりつかんがあるんですけれど、一方イーサネットの世界は、まあ、10ギガのイーサっていうのは最近もどんどん一般化してきておりますし、まあ、インフィニバンドの中ですと32ギガ、54ギガ、そして、まあ、まだまだ一般化するにはちょっと時間かかりますけれど、100ギガのイーサネットの中もですね、今すでに実装され始めているような状況です。で、そういったものを使うと SMB の機能をフルで活用できますので、いわゆるネットワークを介さないローカルストレージともうほぼ変わらないスピードが出せるような状態にすでになってきています。ということで SMB ですね、使っていただければというふうに考えています。じゃあ次のところ行きたいと思います。ストレージの仮想がですね、1つ目は記憶域スペースになります。こちらもご存知の方多いかなと思いますので簡単にいきますけれど、いわゆる Linux や Linux の世界でおける LVM を作るものと基本的には同じものだと思っていただければと思います。まあ物理的な玉をですね、あらかじめ記憶域プールという形で、ごちゃごちゃ一旦プール化しますと。でそこから必要な分を仮想ディスクという形で切り出すといったものが記憶域スペースになっていまして、主な、いい点はですね、いわゆるかすなんですかね、通常だとあらかじめレイドを組んでおくっていうのが一般的だと思うんですけれど、記憶域スペースを組むとですね、記憶域プール真ん中のプール化する部分ではそういった可用性というのは一切気にする必要がなくてですね、最終的に仮想ディスクアプリケーションに切り渡すときに必要な、まあ、いわゆるレイド相当ですねのものを提供できるところがですね、特徴になっていますので、まあ、アプリケーションの特性に応じて可用性の持ち方をですね、柔軟に変えていくことができるといったところがメリットになります。でこの記憶域スペースなんですけれど、まあ、ちょっといろんな用語があるんですけれど難しくないです。実際1回使っていただければすぐ使えるようになっていまして、こちらサーバーマネージャーの画面になるんですけれど、こちら見ていただくと分かりますように物理的なディスクから実際にユーザーさん、まあ、あるいはリモートのサーバーに渡す仮想ディスクというものまではですね、この画面1つだけで全て管理できるようになっていますので、まあ、結構簡単に使っていただくことができるようになっております。で先ほど口頭でご紹介したように、仮想ディスクという単位で 可用性を保つことができるようになっていますので、この辺もですねいろんなオプションがありますので、自由に選んでいただくことができるようになっています。それからシンプロビジョニングなんかの機能もですね、当然のように、ストレージの世界ではありますけれど、これも Windows サーバーのストレージの機能の中に含まれております。ではどんどんいきたいと思います。次3つ目のカテゴリーですかね、パフォーマンスキャパシティというところにご説明を移らせていただきます。はい、これもいわゆるハードウェアのストレージですと最近一般化していますけれど、データ重複除去の機能ですねといったものも Windows サーバーのストレージでは既に提供させていただいております。一般的にですねストレージに格納されるデータっていうのはですね、結構重複データって多いんですね。同じ例えば通常のファイルサーバーだとしても、例えばパワーポイントのファイルを編集しますと、で日付を変えてどんどん保存してきますってすると、実際に入ってるデータっていうのはほとんど変わらないですと。でそういった、重複する部分といったものを自動的に検出して、で実際に重複してるなって判別できたものに関してはデータを格納する箇所を1箇所にまとめてしまおうといったものがデータ重複除去という機能になっています。でこれはですね、当然どれだけ重複しているデータがあるかによって効果といったのは変わってくるんですけど、一般例として左側にいくつか、効果の程を示しておりまして、一般的なファイルサーバーであれば必要なデータ容量を半分ぐらい減らすことができますし、例えば VHDX のライブラリですね、いわゆる仮想マシンのテンプレートになるような部分なんかはもう OS の領域なんてほとんど同じだったりしますので、このようなものですと8割だから9割の重複除去率を期待することができるようになっていますので、これはもうですね使わないのは損ですと。なのでぜひですねご利用いただければなと思っております。で使い方なんですけれど、これもすごい簡単です。こちら実際の設定画面になるんですけれど、どうやるかと言いますと、重複除去を設定したいボリュームを選んでいただいて、でその重複除去をしたいボリュームがどういう用途で使われるかっていうのを選んでいただく、それだけで設定完了になります。で真ん中のとこ上の画面ですね、その重複除去をするボリュームはどんな用途かっていうので、ここだと汎用ファイルサーバーですとか、VDI サーバーってあるんですけど、これ何であるかというと、やはりですねその用途に応じて重複除去に求められるアルゴリズムって裏側のアルゴリズムが変わってくるんですね。なのでできるだけ最適化して重複除去をできるように、このファイルサーバーはどういう用途で使えますかってことを選んでいただくってところが真ん中の画面で行われるようになっています。でこの重複除去なんですけれど、実際には裏側のタスクで動いています。裏側でですねこれ本当に重複してるかなっていうのはですね Windows 側がですねいろいろ検知をして、で一緒だったらまとめていくって作業なんですけれど、ある程度ストレージに負荷を与える作業になりますので、一般的には夜間行うようになっていまして、そのスケジュールをですねいつやるかってものをですね、一番左側にあるようにですね簡単にカレンダーのような形で選ぶことができるようになっています。ということで非常に簡単にできる機能なので、ですねぜひこのあたりはですね今日明日にでも始めていただければなと思っております。でそんな重複除去なんですけれど、 Windows サーバー2016でですね少し改良点がありますので、ここをご紹介したいなと思います。2016でですね大きく3つ改良されたものがあります。まず1つ目が重複除去のマルチスレッド化というものになります。2010に R2 まではですねその重複除去のプロセスというものは基本的にシングルプロセスしか動きませんでした。でそれでも基本的には問題ないんですけれど、シングルプロセスでやっているのでどうしてもパフォーマンスに限界が出て、例えば夜間のうちに重複除去の作業を終わらせたいといってもデータボリュームがサイズが増えてくるとなかなか終わらなかったんですね。それを2016ではマルチスレッド化することによって、より高速に重複除去の処理ができるようになりまして、で結果的により大きなボリュームに対しても重複除去をかけれるようになりましたということが1点目の改良点になります。そして同じような流れですけれど、一つのファイルで巨大なものに対しても、より、に対してもですね適切に重複処理がかかるようになりました。いい例ですと、例えば VHDX のファイルのようなですねファイルって一つで何十ギガ何百ギガっていう世界とかあったりすると思うんですけれど、そういったものに対しても重複処理が正しく効くようになります。そして3点目です、バックアップサーバー用ワークロードとしての展開の簡易化というものがあります。おそらくですね、こちらにいる方であってもですね、この機能自体そもそもご存じない方が多いかなと思うんですけれど、というのもですね、2012R2 でもそもそも最初は実装されていない機能でして、昨年の11月のアップデートを当てて初めてできるようになった機能です。これ何かと言いますと、仮想マシンとして、まず仮想、バックアップサーバーを立てます。バックアップサーバー、弊社の場合はシステムセンターのデータプロテクションマネージャーってなんですけど、それ以外の他社さんの、バックアップサーバーでも構わないですと。その仮想化したバックアップサーバーに いわゆるバックアップ用のボリュームとして仮想ディスクを割り当てます。その割り当てた大きな仮想ディスクに対して重複除去を適切にかけるた機能が 2012R2 では昨年の11月からできるようになりました。ただですね、やはり後から実装した機能ということもあってですね、ちょっと設定がめんどくさかったんですね。こちら右側にあります、すみません、逆で言ってましたね、左側にありますように、ちょっとレジストリをガリガリいじったりとかっていう機能が必要だったんですけれど、2016では、右側にありますようにウィザードでの中で、単純にバーチャライズドバックアップサーバーというのを選んでいただくか、もしくはパワーシェルのコマンドで、ユーゼージタイプバックアップというふうに選んでいただく、これだけでできるようになるところが変える点になります。では次の機能です。次は階層化ストレージですね。この機能をご紹介させていただきます。これもですね、おそらく皆さんイメージつくかなと思うんですけれど、高速だけれど高い SSD と安いけれどちょっとパフォーマンスの劣るハードディスクといったものを組み合わせてですね、データの配置場所っていうのを自動的に最適化する機能、それが階層化ストレージになります。基本的によく使うものは自動的にホットデータという扱いになって SSD に行きまして、でずっと使われてないディスク、ずっと使われてないファイルに関しては SSD の容量がいっぱいになってくると後ろのハードディスクの方に移っていくといった機能になりまして、これも裏側で簡単に動くようになっています。でライトバックキャッシュという機能もあります。これはですね、階層化ストレージに人に似てるんですけれど、 SSD とハードディスクを組み合わせて SSD をですね、ハードディスクに対するキャッシュとして見立てるといった機能がライトバックキャッシュというようになっています。これすると何がいいかといいますと、直接ハードディスクに対して読み書きをするが必要になるようなデータに対しても SSD がキャッシュになりますので、いわゆる膨大なハードディスクのデータの読み書きといったものも早くなる、それがライトバックキャッシュという機能になります。でこちらも設定はすごく簡単です。まずあらかじめですね、先ほどご紹介した記憶域スペースの世界で、記憶域プールとして SSD とハードディスクが混在のプールを作っておきますと。でそこで仮想ディスクを作ると自動的にですね、この仮想ディスクは SSD から何ギガ取りますか、でハードディスクから何ギガ取りますかってことがですね、ウィザードの中で出てきますので、ここを設定するだけで Windows の階層化ストレージというのは設定できるようになっております。ここで簡単ですよというところもですね、非常にポイントです。ちょっとここでですね、少し経路の違う話になるんですけれど、マイクロソフト Azure Store Simple ってものをご紹介させていただきます。こちらはですね、マイクロソフトが今出しているいわゆるアプライアンス型のストレージ、いわゆるハードウェアですね、のストレージだと思っていただければと思います。で当然この中にはですね、今日いろいろご紹介しているマイクロソフトの SDS の機能っていうのは実装されているんですけれど、その中の一番の特徴がこの先ほどご紹介した階層化ストレージの部分になります。Windows サーバーの階層化ストレージは SSD とハードディスクといった、2つの階層でしたと。 Azure Store Simple を使っていただきますと SSD とハードディスク、そしてその裏が第3の階層として Azure のストレージ基盤、ストレージを使うことができるというのですね、3階層の階層化を組むことができるところですね、この Azure Store Simple の一つの大きな特徴になっております。でこの辺もですね、非常に簡単にできるようになっていまして、 Azure Store Simple に関してはですね、今日、夕方のセッションでですね、専用セッションがありますので、もしご興味ある方はですね、そちらもぜひご参考いただければなと思います。はい、ということでですね、一気に来ましたけれど、お待たせしました。ようやくですね、2016の新機能らしい新機能のところに、たどり着きました。こちらがですね、ストレージ QoS という機能が2016から実装されております。ですでにですね、2016ご存知の方だと、あれ前も同じようなのあったよなっていうふうに思われるかと思うんですけれど、確かにありました、似たような機能がありましたと。2012R2 の時にできていたストレージ QoS といったものですね、上のところの仮想マシンごとに設定するものがっていうことは今までの機能でもできましたが、今回2016でできるようになったのが、その QoS を設定する対象を仮想マシン側ではなくて下側のファイルサーバー側で設定することができるようになった。でそれをポリシーで設定できるようになったってことがですね、今までとの違いになります。でこれによって何がいいかなんですけれど、いろいろあるんですけど大きく2つありまして、まず単純にたくさんの仮想マシンに対して1個1個設定していく場合に比べて設定するのは1箇所に集約されるので簡単になりますよってのが1つ。それからですね、今までの QoS ですと、最小 IOPS と最大 IOPS というのを両方一応指定はできたんですけれど、仮想マシンごとにお互いに、仮に最小 IOPS を設定したらですね、結局ストレージ側の全体の IOPS 提供できる IO の負荷っていうのは変わらないので、ある仮想マシンに対して最低100の IOPS を与えたいですよって言って最小の IOPS を仮に指定したとしても、実際にストレージの方に書き込みに行こうとすると、いやもう私そんな余力ないですということがですね起こり得ていましたと。なので今までの QoS ですと、まあ、最大 IOPS は問題ないんですけれど、最小 IOPS を設定したとしてもですね、それは実際に効くわけではなくて、あくまで保証しようとした IOPS を満たない場合にアラウトを上げるというぐらいの機能しかできませんでした。それから2016ではファイルサーバー側で提供することによって最小 IOPS といったものもきちんと効くようになるといったことがですね大きな特徴になります。で設定の仕方なんですけれど、これこの辺はですね、いわゆるポリシーですので、グループポリシーなんかとすごい似てるんですけれど、あらかじめファイルサーバー側で例えばゴールド用ですとかシルバー用という形でポリシーというのを作っていただきます。でそれを仮想マシンに対してポリシーという形で適用する、これが新しい形になります。ですので例えばストレージ自体を刷新してより早いストレージになりましたという場合に、ゴールドポリシー今まで、1つの仮想で使ったり 500IOPS 上限ですよといったものを800に変えるとかっていうのはですね、このポリシーの部分を変えれば一瞬で変わりますというところもですね大きなメリットになっております。では、ちょっと新しい機能ということもありますので少し詳細に入っていきたいと思います。この QoS なんですけれど、設定の仕方がまず 2種類ございます。1つがマルチインスタンス、もう1つがシングルインスタンスというものがございます。マルチインスタンスの方はですね、おそらくイメージしやすいかなと思うんですけれど、例えば最大の IOPS を200という設定した場合は、それのポリシーを受けている各仮想マシンがそれぞれ200ずつの IOPS を最大使えるようになります。で一方のシングルインスタンスという方なんですけど、これは最大 IOPS200 ですよというふうにすると、その同じポリシーを受けている仮想マシン全体で200使えるようになるといったものがシングルインスタンスというものになります。でこの右側 そのシングルインスタンスはどっちかというとテナント単位とかですね、例えば部門クラウドみたいなのを作っていて、あなたの部門は合計で 5000IOPS を使っていいですよと、でそんな使い方は自由ですよみたいな使い方ができるようになるといったものがシングルインスタンスの形になります。QoS の設定パターンですね、実際には、最小 IOPS と最大 IOPS っていう、2箇所しか設定がないので、それを組み合わせるとこの4パターンになりますよって形ですね。参考までに今なんですけれど、 Azure のようなパブリックストレージではどうしているかというと、右上にありますように MAX イコールミニマムというのは設定をしています。これはですね Azure のストレージですと、当然、お金をいただいてサービスを提供していますので最低保証しなければいけない IOPS がありますと。ただじゃあストレージのリソースが余っているからといってもっと使わせていいかというと、それを使わせてしまうとやはり不公平感が出るので、最小と最大を同じにして、例えば Azure の一般的な世界ですと1つの仮想ディスクあたり 500IOPS ですという言い方をしているんですけれど、それはミニマムとマクシマムを両方500に設定していることによって実現をしています。一般的なプライベートクラウドの基盤ですと、使えるときはもっと使っていいよという形も多いかなと思いますので、その場合はですね下ですね、ミニマムだけを設定するですとか、ミニマムとマクシマムを分けて、ちょっと分けて提供するということが一般的かなとは思います。はい、でこの、ストレージ QoS なんですけど、設定の仕方が2種類ございます。1つ目がパワーシェルを使っている方ですね。でこちらこの後デモでご紹介をしますので、ちょっと省略させていただきます。非常に簡単にできます。でもう一つ GUI でどうしてもやりたいという場合は、システムセンターのバーチャルマシンマネージャーといったものをご利用いただくことで GUI で設定できるようになります。でこちらを使った場合のメリットが一つありまして、パワーシェルなんかを使った場合はですね、あくまで定義対象はストレージになるんですけれど、仮に大規模な環境でストレージ自体が複数あるような環境ですね、そういった場合に SCVM を使っていただきますと、複数のストレージに対しても一元的に管理できるようになるところが、この SCVM を使った VM を使った時のメリットの一つになります。はい、ということでちょっと一気にご説明をしてきてまいりましたけれど、少しですねここでデモをお見せしたいなと思います。でデモの構成最初にご説明させていただきます。今回ですけどね、私のは今足元の方で4度のクラスターが動いております。でこれ後ほどご紹介するんですけど、ストレージスペースシーズダイレクトのハイパーコンバージド型という構成を組んでおりまして、ちょっとこの辺の構成はまた後ほどできます。何やってるかというと、スケールアウトファイルサーバーの機能とハイパー V の機能をですね、この4度の中で全部ごちゃごちゃ入れて込んでいるような状態になっています。でこの上で記憶インプル、記憶スペース、それから CSV ですねといったものが動いていて、 でその上でいくつか仮想マシンが動いているといった状態になっております。でこの後なんですけれど QoS を実際にかけていきますと。で先ほどご説明した通り QoS のポリシをかける対象は下側ですね、ストレージ側のノードで設定をします。で上の仮想マシン今あのストレージに負荷かけるような動きをしていますので、それがどうかかるかというところで VM01 と VM02 といったものがどうなるかのを見ていただければなと思います。はい、では、実際の画面に移りたいと思います。こちらがですね、そのデモの環境でして、今ご紹介した通り4ノードのクラスターが組まれております。でここで直接ファイルサーバーの機能とハイパブの機能が今動いている状態です。で仮想マシンとしてはこちらにあるようにですね、まあ、いろんなタイプの仮想マシンが今動いております。はい、でこのような状態で、見ていただければと思いますけれど、今ですねあの VM の01と VM02 といったものに対してストレージに対して負荷をかけていまして、まあ、大体今 200IOPS ずつぐらいで動いているような状態です。ここに対して QoS です。 QoS をいろいろかけていってみたいと思います。はい、で QoS なんですけれど、先ほどご紹介したように SCVM を使う方法とそれから PowerShell を使う方法がありまして、今日はですね PowerShell を使う方法をご紹介させていきます。はい、では上から見ていきたいと思いますけれど、まずですねこれ非常に強力なコマンドです。 get thread QoS flow というコマンドをちょっと叩いてみたいと思いますけれど、これをやると何が起こるかと言いますと、今その VM に対して発生している IO 実際の発生量ですとかレイテンシーですねの状態なんかを見れます。まあ、あとはどの仮想マシン、どの仮想ディスクを実際アタッチされているかって見ることができますし、まあ、同じくですねこれが今の設定値なんですけれど、ここにあるようにマクシマムミニマムという実際に設定されている QoS の値といったものもですね、ここで一元的に管理できるようになっております。でちょっと長い構文であのこれ整形用にちょっと長くなってるんですけど、まあ、ここにあるようなコマンドをですね打ちますと、こんな感じですね。これもあの1行で打てるコマンドなんですけど、まあ、今動いている VM の一覧、そしてそれがどのハイパー V ホストで動いているかで設定されている最小 IOPS 最大 IOPS で今実際の発生している IO の負荷とレイテンシーといったものをですね、こんな感じ で, ですね1行コマンドで簡単にですね見ることができるようになっていまして、この辺のですねパワーシェルコマンドを駆使していただくとかなりですね細かいレベルで見ることができるようになっております。で、QoS のポリシー、今回あらかじめ設定したものがございまして、こちらですね、こちらにあるように、まあ、いくつかのポリシーをあらかじめ作っております。例えばゴールドだとマックスの IOPS を400でミニマムを200ですとか、シーバーは200の100とかですね、そういった形で設定をしておりまして、今からこのポリシーを変えていってみたいなと思います。で今からですね、パワーシェルのコマンドの方で、ちょっと1行コマンド打っていくんですけれど、ミニ側の実際の QoS の対象になっている VM の方の、パフォーマンスがどうなのかというのをぜひですね見ていただければと思います。まずはすべての VM、VM なんとかという名前になっている仮想マシンに対してゴールドの、ポリシーを当てるったもの、こんな1行のポリシーを当ててみたいと思います。はい、そうするとゴールドのポリシーというのはですね、実際にあの最大 400IOPS というふうに設定しておりまして、まあ、一瞬ポリシーが切れるので一回上限を超えるんですけれど、今ゴールドのポリシーが適用されました。ですので VM の1も VM の2も最大の 400IOPS 中で今ですねストレージの負荷がかかっている状態になっております。では次に VM のですね、1に対してのみちょっと遅めのブロンズというポリシーを適用してみたいと思います。そうすると1のポリシーが1回外れるのでちょっとパンと上がるんですけれど、その後すぐにブロンズのポリシーが効いて、ブロンズの場合はですね確か 50IOPS を上限ですと指定したので 50IOPS の中に収まっているような感じで動きます。でまあ最後、まあ予想はつくと思うんですけれど、まあ全ての VM に対してこのシルバーのポリシーを当てますよみたいな構成設定を再度してみます。そうすると両方の方がですねポリシーが切り替わりまして、シルバーのポリシーで設定している最大 200IOPS という設定が直ちに反映される。まあ、こんな感じでですね、コマンド1個叩くだけですぐにその必要なポリシーといったものを変えていくことができるというですね、非常に簡単にできるってことをですね、ぜひご理解いただければなと思います。はい、ということで今ストレージ QoS のポリシーをご紹介させていただきました。はい、では 次ですね、こちらの4つご紹介しているカテゴリーの最後の分類になるんですけれど、ストレージコントラストの高可用性と拡張性というところについて最後ご紹介させていただきます。最初にご紹介させるのがスケールアウトファイルサーバーです。スケールアウトファイルサーバー自体は Windows Server 2012からご提供しているものになりますので、まあ、ご存知の方も多いかなと思いますが、ちょっと簡単に振り返っていきたいと思います。まず一般的な一番シンプルなファイルサーバーってどういう構成かといったものが今右側に出ている図になるんですけれど、まあ、ファイルサーバーのノードがありまして、まあ、そこに例えばローカルのストレージがあってファイルサーバーとして提供するといったものが一般的一番シンプルな構成です。ただこの構成ですと仮にファイルサーバーのノードが死んでしまうと、まあ、外からのデータ通信は一切できなくなってしまいます。まあ、要は可用性のない状態です。ですのでじゃあ可用性を高めるためにどうしたらいいかというところで出てきた技術の一つ目が汎用ファイルサーバーですね。まあ、いわゆる MSFC のクラスターを組みましょうということで、まあ、これ自体は Windows 2000とかの時代からできているものなんですけれど、まあ実際のディスクの部分に関しては共有ストレージの方にお任せをして、そこの可用性は保って共有ストレージ側の機能として保っていただきますと。でヘッドになる部分をファイルサーバーとして複数並べてアクティブスタンバイで構成するといったものが汎用ファイルサーバーというものになっていまして、まあ、最近はですねちょっと DFSR が出てきている関係でだいぶ構成としては減ってきているんですけれど、まあ、一昔前ですとファイルサーバーというとこの構成を組むというのが結構一般的でした。でスケールアウトファイルサーバー何が違うかなんですけれど、今出てきてましたようにアクティブアクティブ構成するできるようになるといったことがですね大きな違いになります。でアクティブアクティブ組むことになって何ができるかというと、まずですね、その通信できるパスが増えることによって負荷分散が効きますということで、その時点でスケールアウトできるようになります。でさらにここあの Windows の基本的なクラスターの機能を使っていますので、例えば2ノードでクラスター組んでいてファイルサーバーの CPU だとかメモリが足りなくなりましたといった場合に3ノード目のクラスターを追加していただければ、簡単にですねあのまあ、なんですかね、その全体としての、リソース使えるリソースというのを増やしていくことができるようになるというところがですね、そこがですねあの、まあ、スケールアウトがありますよという観点でスケールアウトファイルサーバーという言い方をさせていただいているものになります。でそんなメリットのあるスケールアウトファイルサーバーなんですけれど、まあ、何でもかんでも使えるかというとそうではないです。実際にはですねこちら裏側としてはあのクラスター共有ボリュームの中でいろいろとですね配達制限の処理を行っている関係で、あの非常に細かいファイルのオープンですとかクローズがあるとですね結構パフォーマンスが悪化してしまいます。ですので、ですね、非常に小さくてよろしくなんですけど見えるかな。じゃあどんな用途に使えるかというのが今出てきている通りですね、あの一般的なファイルサーバー用途ではあまり使うちょっとですねパフォーマンスの観点で使いづらくてですね、例えばハイパー V の仮想マシンを格納する領域ですとか SQL サーバーのデータベースを格納する領域なんかの場合に、使っていただくことをお勧めしているもの、ここの部分ですねがスケールアウトファイルサーバーになります。逆に言うとですねあの今後ハイパー V 用ですか SQL サーバー用のストレージを組まれるときは一般的なファイルサーバーではなくて基本的にはもうスケールアウトファイルサーバーを組んでくださいねといったのがマイクロソフトのスタンスになります。で一般的な、まあ、ここインフォメーションマーカーという書き方ありますけれど、まあ、いわゆるワードとかエクセルのいわゆる一般的なファイルサーバーですねを使う場合はまあ汎用ファイルサーバーであったり、まあ、それをちょっと組み合わせて DFSR を組んでいただくということが、まあ、引き続き、推奨の構成になります。はい、という、スケールアウトファイルサーバーなんですけれど、これがですねおそらく Windows サーバー2016のストレージ機能の一番の目玉になります。ストレージスペーシーズダイレクトという機能を、新しく提供するようになりました。まず今出ている絵はですね先ほどご紹介したスケールアウトファイルサーバーの一般的な構成ですね、まあ、2ノードで組んで、まあ、後ろに共有ストレージ共有サスがありますと。でその共有サスの部分で構成されているディスクを記憶スペースと見立ててですねあの、サービスを提供するといったものがスケールアウトファイルサーバーになっております。ストレージスペースダイレクトどんなものかといったものはこちらになります。共有ストレージがいらなくなります。で代わりにじゃあディスクをどうするかというと各ファイルサーバーのお腹にあるいわゆるローカルストレージ DAS ですね、それを使って全体として記憶スペースを組むことができるようになる。これがストレージスペースダイレクトという機能になります。これをやることによってまずいわゆる共有ストレージというものがいらなくなりますし、まあ、それに付随して例えばケーブリングですとか HBA といったですねいろんな付属のパーツも基本的に一切いらなくなる ということでですね、かなり簡単にストレージの基盤といったものを提供できるようになりますということで、非常にですね、注目を浴びているのがこのストレージスペーシーズダイレクトという機能になります。はい、でここからですね、ストレージスペースダイレクトの機能をですね、ちょっと深く見ていきたいなと思いますが、まず1つ目はですね、こんな組み方がありますよというパターンを2つご紹介させていただきます。右側にあるのはですね、おそらくイメージしやすいかなと思うんですけれど、まあ、いわゆる昔ながらのスケールアウトファイルサーバー、それをストレージスペースダイレクトの構成、いわゆる DAS を使って組みますと。でその先に SMB 経由でアクセスする Hyper-V ですとか SQL サーバーのノードがありますよという構成、まあ、これが一応ここではですね、プライベートクラウドストレージという構成でご提供させて、で呼ばせていただいております。でもう一つできるようになったのがハイパーフォーマジド型というものになります。こちらがちょうど先ほどのデモでも少しチラ見せしたものになりますね。何かというと、スケールアウトファイルサーバーを作りますと、 DAS の形で作りますと。でそこに対して直接ハイパー V も入れてしまうことができるをサポートしますよといったのがハイパーコンバージド型というものになります。これをやることによって本来分けて管理しなければいけなかった、いわゆるノードを減らすことができるので、特にですね、規模がそんなに大きくないよという環境の場合はこのハイパーコンバージドを使っていただくと必要になるサーバーのノード数というのはですね、かなり減らすことができるようになります。ただ、今後だんだん拡張ということを考えていくと、やはり柔軟性という観点では左側にあるプライベートクラウドストレージの構成の方がいいので、大規模環境で使いたいという場合は左側がおすすめ、小規模で今後の拡張そこまで大きくないよという場合は右側のハイパーコンバージド型をおすすめさせていただきます。でじゃあストレージスペースダイレクトってですね、じゃあ実際にどんな感じで動いているのというのをですね、ここから何枚かのスライドでご紹介していきたいと思います。まずですね、こちらにあるようにサーバーがたくさんありますと。でその中にお腹にいわゆるローカルストレージが組み込まれている状態ですと。でそこに対してストレージスペースダイレクトの機能を有効化するとソフトウェアストレージバスという機能が入ってきます。これがですね、各ノード間の通信を行ってデータの整合性ですとかデータのコピーなどということですね、ここで行われるようになっているものになります。でその上は同じで、その上に対して記憶スペースを組んでファイルシステムを立てていくという構成になります。でファイルシステムなんですけれど、Windows 7 2012の頃からですね、いわゆる REFS といったものができますよってご紹介をさせていただいたんですけれど、まだ出た当時はですね、こんなものもありますよぐらいでそんなに使われてはいませんでしたが、だいぶこなれてきましたので、Windows 7 2016で組んでいただくときはこの REFS が今ですね、標準の形に指定になっております。もちろんですね、用途に応じて NTFS を使いたいという場合はそちらを選んでいくこともできるようになっております。で最後、そこのストレージに対してアクセスの仕方は先ほどご紹介した通りですね、2パターンあります。1つはこの組んだものをスケールアウトファイルサーバーと見立ててリモートのハイパー V で使いスケールサーバーからアクセスさせるというやり方、もしくはここに直接ハイパー V を入れてしまってその上に仮想マシンを直接載せるというやり方、この2種類がございます。はい、じゃあデータの配置どうなってんだというのが次のスライドになります。まずですね、ストレージスペースダイレクトでは大きくですね、1ギガコートのエクステントという単位でデータを分割します。で例えばここにあるように5ノードで組んでいる場合、そのエクステントごとにですね、1ギガのエクステントごとに配置するノードを分けていくことによってデータの分散を図るというものがストレージスペースダイレクトの基本的なデータの配置方法になります。でここはいわゆる記憶スペースの基本的な今まで通りの構成なんですけれど、例えば A というデータを三重化して保存するといったことも当然できるようになっていまして、例えば A というデータをノード1、2、5で、C というデータであればノードの1、3、4というんですね、三重化してデータを持つことによって、いずれかが死んでも大丈夫な構成ということを取ることができるようになっております。次は、スケーラビリティの部分です。ストレージスペースダイレクトですけれど、先ほど見ていただいたようにですね、基本的に3多重の構成を取りますので、どれか1台死んでもいいように構成すると最低4ノード必要になります。ところがですね、ちょっと覚えていただきたいポイントになります。今までのスケールアウトファイルサーバーは2ノードで組めたんですけれど、ストレージスペースダイレクトはちゃんと可用性を保とうとするとまず4ノード以上というのが必要になります。で将来的な、ここに出ている例えば最大12ノードとかっていうところはですね、あくまで今のテクニカルプレビュー2の時点でのお話なので、今後もしかしたらもっと増えていくかもしれません。で一番下ですね、ストレージの拡張というところがポイントになりまして、 こちらアニメーションでご紹介します。例えば今こんな感じで4ノードのクラスターでデータがいっぱい入っている状態ですと。でだんだん、例えばお腹のディスクももうですね、もうこれ以上継ぎ足せませんと。もしくはノード自体の CPU とかメモリがいっぱいになってきましたっていう場合にどうするかというと、5ノード目を追加していただきます。そうすると自動的にもともとノード1から4に分散されていたデータといったものがですね、5個に分かれて自動的に最適化して分散されるというようなことがですね、これもですねコマンド一つで実行できるようになっております。そして可用性の部分になります。こちらもですね、いろんな可用性のパターンがありまして、アニメーションを使っていくつかご紹介をさせていただきます。まず一つ目、ディスクに障害があった場合ですね、今ノード1のオレンジの部分がバッテンになりましたけれど、この場合はですね、ノード1のディスクが死にましたという場合は、自動的にそこで書き込みされたデータといったものが他のノードに書き込まれるようになります。要はもともと D のダッシュとかというのがノード4とか5にいますので、そちらのデータを再利用して複製して他のところに書き込みして、すでに3多重の構成というものを保つということが行われるようになっております。次にノード自体が死んでしまった場合ですね、一時的なノード障害、例えばネットワークの血栓が切れましたとかっていうパターン、まあよくあると思うんですけれど、その場合どうなるかです。この場合なんですけれど、例えば上のハイパー V が今 C のデータを見ていましたという場合は、そもそも C のデータというのはノード4とか5にも格納されていますので、ここは自動的にその接続のパスが変わることによってサービスを継続ことができるようになっています。でまたですね、そのノードの一時的な障害が復旧しましたという場合は、ノード4の新しい C のダッシュの状態がノード2の方に再度書き込み直されるという形で整合性が既に保たれるようになっております。で最後ですね、完全にあるノードが死んでしまっても交換が必要ですというパターンなんですけど、この場合は管理者の操作として、まずですね、このノードはもういませんということをですね、まずちょっと命令を出していただきます。そうすると、もともと今消えてしまったノード2で格納されていたデータといったものが自動的に他のノードで、に書き込まれるようになって、またこれもですね、残りのノードの中で自動的に3たちの構成が組み直されるというような形でですね、こんな感じで可用性がですね、どのようなパターンであっても既に保たれるといったものがストレージスペースダイレクトの機能となっております。はい、でストレージスペースダイレクト、ここも結構重要なポイントなんですけれど、今までのスケールアウトファイルサーバーはですね、マイクロソフトとしてはこれすごくいいですよと言ったんですけれど、やはり共有サスを使うスケールアウトファイルサーバーはですね、ハードウェアベンダーさんがついてきてくれなかったんですね。それを使えるハードウェアとなると、日本だと本当に1個か2個ぐらいしかないような状態でした。なんですが、ストレージスペースダイレクトはですね、今見ていただけているように、すでにこれだけ多くのメーカーさんがですね、もう私たちこれに対しても作りますよというふうに言っていただいていますので、おそらくですね、2016実際に出るタイミングまでにはですね、より多くのバリエーションでこのストレージスペースダイレクトが正式に使えるものでもなんかご提供できるようになる予定と考えております。はい、ということで、こちらが機能としては最後の機能になります。ストレージレプリカという機能をですね、ご紹介したいと思います。こちらはですね、名前の通りから分かるかなと思うんですけれど、ストレージのデータというものを筐体間で複製する機能になります。レプリケーションというとですね、今までもいろんなものがありました。例えば DFSR ですとか、ハイパー V レプリカ、それから、SQL サーバーの Always On みたいな機能があったんですけれど、基本的にこれらはですね、それぞれの用途ごとに使えるもので、用途がある用途に限られるレプリケーションというものでしたが、これはですね、ブロックレベルかつボリューム単位でレプリケーションをすることができるので、かなり汎用的な部分でストレージのレプリケーションを行うことができるというのが一つの特徴になっています。でまたですね、いわゆるハードウェアでもミッドレンジ以上の、ハードウェアですと、このいわゆる複製機能って結構提供しているものがあるんですけれど、でストレージベンダーさんが出されているそのレプリケーションの機能はですね、だいたい2拠点ある場合に同じメーカーのハードウェアじゃなきゃいけませんよですとか、複雑なし同じ機種じゃないとレプリケーションできませんよというパターンも結構あったりするんですけれど、このストレージレプリカの機能はですね、基本的に拠点 A と B で違うハードウェア使っていただいても構わないですと。やはりデータを格納するボリュームのサイズだけ合わせておいていただければ、どのようなものであってもレプリケーションが可能というふうになっております。で実際に複製する場合、複製じゃないですね、何か被災があった場合なんですけれど、それどの順番で、じゃあマシンを上げていくかとかですね、いろいろと災害を考えたときに細かい制御が必要になりますと。でその制御なんですけど、いろんなパターンがあるんですけれど、例えば弊社ですと Azure Site Recovery というですね、機能をご提供しておりまして、これと組み合わせてできるようになっております。もちろんこれを使わないでやることもできます。します。 で、Azure サイトリカバリーに関してはですね、これもあの今日ですね、今日の最終セッションですかね、あの専用のセッションがありますので、もしご興味ある方はそちらにご参加いただければなと思います。はい、ちょっと時間がギリギリになってきたので少し急ぎ足していきたいと思いますけれど、ストレージレプリカ複製の仕方が2種類あります。1つ目が同期モード、もう1つが非同期モードです。まず同期モードですね、まずアプリケーションからデータが書き込まれるというふうになると、一旦それがログのというボリュームに書き込まれます。で、さらにそれが同期の形で、複製先の方のログ用のボリュームのところに書き込まれます。で、それができたら最終的にアプリケーションにアックを返すという流れで、まあ、常にデータの整合性が保たれるというものが同期モードになっております。で、最後にログに書き込まれたデータをもとに実際のデータボリュームを書き込むという流れで、もう一度アニメーションで流しますけれど、一旦ログのボリュームにデータが書き込まれて、それでアプリケーションに対してアックが返されて、で、後でゆっくり実体のファイルがデータの方に書き込まれるといったものが同期モードになっております。で、もう一つが非同期モードですね。こちらはまあ名前から分かると思うんですけれど、一旦あの複製元のノードのログに書き込むというのは同じですと。で、この時点でアックを返してしまいます。どこが違います。で、裏側で複製先のノードのログに書き込んで、まあ、それぞれのデータボリューム準備ができた段階で書き込みに行くところが非同期モードになっています。で、このモードはですね、同期モードですとどうしてもですね、ネットワークの遅延とかっていくつか細かい制約がありますけれど、非同期モードはそういった制約がかなり薄れるところで、あのよりですね、広いパターンで使えるというのが特徴にメリットになります。で、4種類複製のパターンがございまして、まず一番上がりますのがサーバー間の複製ですね。そういったことができますよというのが一つ目のサーバーというサーバー。そしてそれを拡張してクラスターのディスクといったものを複製させることができますよといったものをご提供しています。それがクラスターというクラスターです。そして3つ目、ストレッチクラスターというものもご提供していまして、これ何かといいますと、拠点 A と拠点 B で大きな一つのクラスターを作るイメージですね。で、大きなクラスターの中で、物理的に2拠点ある環境でクラス、複製ができますよといったものが、まあ、要はクラスターの環境を伸ばすという意味でストレッチクラスターという言い方をしております。で、これができると何がいいかというと、あくまで1つのクラスターの中なので、何か問題があったとき、障害があったときの自動検知してフェールオーバーを起こすというのをですね、自動的に行うことができるようになるところがこのストレッチクラスターの特徴になっております。で、最後、まあ、これはまああまり最大という観点ではないですけど、サーバーとセルフという形でですね、まあ、自分のお腹のディスクを別のボリュームに複製するという機能もご提供しておりますので、何かですね、どうしてもデータをボリュームをシッピングしたいんだというような場合とかですね、こちらを使うことができるようになっております。で、レプリケーションなんですけれど、結構ですね、要件が厳しい、あの同期モードの場合厳しいところをご注意ください。右上にありますようにネットワークの遅延5ミリセック以下というのがですね、基本的な要件になっていますので、ちょっと離れた拠点ですけど、なかなか厳しいかなと思います。ただ、あの非同期モードではそういった要件ありませんので、その辺はですね、あの結構柔軟に使っていただくことができるようになっております。で、そういった要件のチェックなんですけれど、こちらにあるテスト SR トポロジーというコマンドを使っていただくとですね、かなり詳細にあの確認できますので、自分のところの環境を使えるかどうかなという場合、まずこのコマンドを叩いていただければですね、確認できるようになっております。で、管理の仕方は複数、2つです。1つはフェールオーバーマネージャー使うやり方で、フェールオーバークラスターマネージャーを使うとですね、ちょっと見づらいんですけれど、下あのレプリケーションというタブができまして、そこで全て管理ができるようになるというものがあるのと、もう一つパワーシールを使ってやることができるようになりますよというものがございます。はい、で、もしちょっとデモをお見せしたかったんですけど、ちょっと時間が伸びてしまったので、ちょっと、省略させていただきます。はい、で、まとめに入りたいと思います。で、まとめの前にすみません、あの通常最後に入れるお決まりのスライドなんですけど、ちょっと先に入れさせていただきました。CDP010 ということで、アンケートの方にぜひご協力お願いします。今回ですね、あのデコード、今までですね、開発者向けのイベントという位置づけが多かったんですけれど、今年からですね、インフラ向けのセッションをかなり増やしますと。今後こんなインフラ系のセッションをですね、どれだけ積極的に発信していけるかというのはですね、このアンケートにかかっていますので、ぜひご協力の方をお願いいたします。はい、で、改めてまとめになります。マイクロソフトのソフトウェアデファインドストレージですね、まあ、Windows サーバー2012以前はですね、まあ、ストレージベンダーさんに依存しているものだったんですけど、2012以降ですね、非常にたくさんの機能を実装してきておりまして、マイクロソフトの SDS によってストレージの基盤を関係することがすでにですね、できつつありますということですね、ご質問にぜひご理解いただければなと思います。はい、ということで、最後のスライドになりますが、今日最後に2016関連いろいろご紹介しましたけれど、2016のテクニカルプレビュー2というものはすでにご紹介が出ておりまして、特にストレージ関連に関してはですね、すでにこの TP2 で実際にお試しいただくことができるものはほとんどになっております。で、 今日最初にご紹介したように Azure Consistent Storage のような機能もですね今後出てきますので、ぜひそういったですね新しいものも今後お楽しみいただければな、ご期待いただければなと考えております。ということで、すみません、最後ちょっと駆け足になってしまって申し訳なかったんですけれど、本日のセッションはこれで終わりにさせていただければと思います。はい、ありがとうございました。